刻は午後6時を回りました。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日4月22日は岡崎市民病院から緩和ケア内科統括部長でいらっしゃいます橋本篤先生を招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、実はメッセージが届いております。
あ、はい、
ご紹介いたします。橋本先生、やっと市民病院に緩和ケア病棟を開棟することができましたね。緩和ケア病棟の強みは多職種の連携が良好であること、たくさん の職種、多職種の連携が良好であること、それぞれの職種が力を最大限発揮して患者さんのその人らしさを大切にした緩和ケア病棟を目指していきましょうと。こちらは緩和ケア病棟スタッフ一同様から頂戴いたしました橋本先生への応援メッセージです。メッセージをお寄せくださいました皆様ありがとうございました。
そうですか、ありがとうございます、はい、ちょっと全然知らなくてびっくりしました
サプライズだったんですね。
そうですね
緩和ケア病棟開棟おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にいろんな方に助けていただいて緩和ケア病棟ができることになりましたので、はい、本当に感謝です。
まずは緩和ケアとはどういうものなのかなんですが、実は局的に私事ではあるんですが、FM 岡崎の時代に成瀬優美が大変お世話になりまして、ありがとうございました。
とんでもありません。成瀬さんにはいろんな面で愛知病院の活動にも協力、ボランティアとしても協力いただいたり、この FM 岡崎の時代にいろんな形で報道とかしていただいたりして、お力いただいてたので、はい、私たちもできることはなるべくなんとかと思っておりましたので、
はい、ありがとうございます。この緩和ケアなんですが、橋本先生どのようなものなんでしょうか。
そうですね、緩和ケアっていうとよく、痛みを取って穏やかに過ごすところというふうに思ってらっしゃる方が多いんですけれども、はい、それは本当に緩和ケアの一部分でしかないんですね、
はい、
緩和ケアっていうのは単に痛みを取るとかっていうことではなくて、
はい、
いろんな、がんに関わって起こってくる問題に対処するっていうところなんです。例えば飯田さんは、はい、もしご自身が今がんになったとしたら、
ドキ
ごめんなさいね急に。でもどんなことにお困りになったり、どんなことが心配になったりすると思います。
まずは仕事どうなるんだろうとか、いまだにやはりこうがんになった場合は、職場で、あ、大変ね、じゃあ仕事できなくなるわねみたいなね、ところだとか、あとはそうですね、自分がそのがんっていうものに対して本当に戦っていける、闘病生活結構厳しいというものも聞きますので、そういったところであらゆることで心配ですね。
そうですね、
はい、
今多分今言われたことは本当に全部当てはまることだと思うんですけれども、がんになってしまうと、そういったいろんな今までの生活からこうガラッと変わる上に、さらにどんどん検査の予定だとか治療の予定だとかが入ってくるので、自分の気持ちを落ち着かせることもできないまま、どんどんそのペースに飲まれて、はい、行ってしまうので、すごく皆さん混乱して過ごすことになるんですね。もうそういう時期の、体の問題だけじゃなくて、気持ちのケアだとか、日常生活をどうするとか、周囲の方とどう付き合っていくかとか、そういういろんなことも含めてサポートするっていうのが緩和ケアの役割なんですね。
痛みだけではなく、全般的なその自分の生活が変わっていく、そしてがんに対して治療していくっていうところでの不安にアプローチしてくださるということなんですね。
そうなんです。緩和ケアっていうのはよくトータルペインっていう言い方をするんですけど、トータルペインっていうのは、はい、全人的な苦痛っていうふうに言うんですが、身体的な問題と心理的な問題、
はい、
そして社会的な問題、 で最後にスピリチュアルな問題ってちょっと分かりにくい言葉になるんですけれども、
はい、
まあ、その人の生きる意味ですとか、そういった、まあ、答えがあるようでないような、
はい、
そういう根源的な問題ですね。例えば、まあ、自分が病気になっても生きる時間も限りがあって、しかも仕事もできなくて、人の迷惑というか負担にだけなって生きていくっていうのはとても辛いっていうふうに考えた時に、まあ、そういったこともケアする必要があるわけなんですけど、そういったことがスピリチュアルな苦痛っていう言われるものなんですね、
はい、
そういったまあ全人的な苦痛に対処するっていうのが緩和ケアの役割なんです。
スピリチュアルと苦痛がまだ頭の中で結びつかなくて、
うん、
そういったこともあるんだなっていう想像でしかないんですけれども、うん、本当にいろんなことががんに罹患するとあるんですね。
そうなんです。で、それはあと患者さんだけではなくって、はい、患者さんと一緒に住んでいるご家族にとっても人生がガラッと変わってしまうようなことが起こって、はい、家族もどうしたらいいかっていうふうに混乱されるわけですね、うん、一家の大黒柱のお父さんがなる場合もあれば、
はい、
お母さんが家のことをやれなくなってしまう状況っていうのもあるので、ご家族が困った状況をどうサポートするかっていうのも緩和ケアの中に含まれているんです。
はい、その緩和ケアに関して、先ほども緩和ケア病棟が回答したという話ありましたけれども、はい、どんなところになってるんでしょう。
そうですね、緩和ケア病棟は一般病棟とちょっと違って、
はい、
まあ、基本的には一般の病棟っていうのは病気を治すっていうことが目標になってるんですけれども、
はい、
緩和ケア病棟はその病気を治すことはちょっと難しくても、患者さんがその人らしく、まあ、自分が希望するような過ごし方ができるように、
はい、
サポートするっていうところが緩和ケアなんですね、
はい、
でそのために、まあ、辛い痛みだとか苦痛な症状を和らげたり、あと、まあ、自分のことが自分でできるようにリハビリをしたりとか、うん、食事をなるべく食べれるように食事の工夫をしたりとか、そういったことをさっき言ってた多職種のね、
はい、
いろんな職種の人たちが協力してチームになって一緒にケアしていくっていうのが緩和ケア病棟になってきます。
はい、私の身内でがんになった人間っていうのは、
うん、
まあ、例えば昔まだ私は顔を見たことがなかったんですけれども、うちの母の母、私のおばあちゃんにあたる人は、うん、がんになってしまって放射線治療をして、うんうん、最後痛い辛い痛いって言いながら亡くなったっていうのを聞いていたので、がんって本当に恐ろしい病気だっていうふうに心の中にも檻のようにあるんですけれども、今はどうなんですか。
そうですね、やっぱりがんで痛みっていうふうに考える方はとっても多いんですけど、
はい、
今は痛み止めがいろいろ進歩をしてきたので、痛み完全に取ることはできなくても、昔のようにすごくよくやぐるって亡くなったとかっていう話もありますけど、そこまでひどい痛みがある状態の方はあんまりいらっしゃらなくなりましたね。
はい、うん、で成瀬優美のようにですね、逆にすごく健康体になって帰ってくる人間もおります。
はい、彼女は素晴らしいと思います、はい、
別にベタ褒めをするつもりはなくそういうふうに逆にねすごくポジティブになって帰ってくる人もいるんだよっていうことで申し上げたんですけれども、うんうん、
ただやっぱりがんになって、
はい、
本当に辛いこととか悪いことがいっぱいあるんですけど、全部が全部悪いことっていうわけではなくて、がんになったから自分が初めて分かったこととか気がついたこととか大事なことだっていうふうに思えるようになったこととかっていうのがあるっていうことも逆にあるんですね、
はい、
うん、それがまあそういういろんなものの出会いをこう、まあ、ポジティブに捉えられるか、やっぱりちょっとネガティブに捉えるかっていうのは、うん、どちらもまああることなんですけれどもね。
はい、今就活、自分のこう人生の週末をね迎えるのによりよく生きようという就活が非常に市民権を得ていますけれども、そもそもこう人生の最終章を生きるというのはどういうことなんでしょうね。
そうですね、よくまあ、ご病気になってしまって、
はい、
その まあ、最終章というか最後の時期っていう風になった時に多くの方が考えられるのは、はい、家族の迷惑にならないようにしたいっていうことが多いんですね、
はい、
でそれは、まあ、とてもあの家族のことを思ってのお気持ちである反面本当に最後それでいいのかなっていうのが私たちの思いでもあるんです。本当は人生の最後って人生の締めくくりでもありますよね。最後にやりたいことをやるべきことをきちんとやりきっていかれる、いくっていうのがあのそのことをそういう過ごし方をしてほしいなっていう気持ちもあってですね、
はい、
でやっぱりお一人お一人その時にやっぱり痛みがあって動けないとかっていうとあのそんなことをやる気力も出ないので私たちのところでやっぱり痛みを取ってで気持ちの心配事を少し解決して、うん、その上で最後ねどんなことをしていきたいかっていうことを話し合ってできちんと、まあ、家族と別れを言いながら最後締めくくる生き方をしていただくようなそういうサポートをする病棟にしたいなというふうに思っています、
はい、ちょっと聞きにくい質問なんですけれども、はい、今このコロナ禍にあって昨年あの私の祖母がですねあの大正時代生まれの100歳の祖母だったんですけれども最後はあの間質性肺炎で亡くなって、うんうん、癌ではなかったんですけれども、それでも病棟に入れる人数は本当に限られていて本当にやりたかったのはみんなでおばあちゃんを囲んで、うんうん、手をつないでありがとうねって言いながら送ってあげたかったんですがそれができなかったんですよね。そうしたことがもしかしたら叶うかもっていうことでしょうか。い
やそこはね本当に辛いんですけれども、はい、あの患者さんと家族の時間っていうのは本当に貴重な時間だっていうことは私たちも重々承知しているんですが、
はい、
一方で今このコロナが流行していてしかも誰がコロナに感染しているかわからない、うん、状況の中で、
はい、
病棟の中でひとたびコロナの感染症が広がってしまうようなことがあるとこの病棟自体が使えなくなってしまうっていうことになってもいけないのでやっぱり岡崎市民病院全体としてそのコロナあの今は面会を禁止という形で面会ができなくなってしまっているんですね、
はい、
その代わりに、まあ、なるべくこまめに本人の状況の変化だとかっていうのをお伝えしたりあと直接は難しいんですけどあのオンライン の、
はい、
あの面会っていう形でこちらでタブレットを用意して家族の方とその画面越しですけどねお話ししていただけるようなお手伝いっていうのはやらせていただいてます。
そうしたケアもしていただけるんですね、うん、それは本当に家族にとってありがたいことだと思います、うんさて、市民病院の緩和病棟について教えていただきたいなと思っていたら手元にパンフレットがいや明るい病室ですね、
そうなんです結構日差しがあの一番上の8階っていうところにありますので結構光が入って明るいところになりますね、
はい、病室というのはあの白が基調になっていて清潔感はあるんですけれどもどこかこうちょっとやっぱり独特の雰囲気があって寂しいところありますけれども拝見しているととても柔らかくて優しい雰囲気のお部屋ですね。
少しだけですけど木目で、はい、あの床ですとか家具ですとかちょっと木目で作れるところはそういう風な形にしているのでそこら辺がねちょっと優しい温かい雰囲気になってるかなと思います。
はい、この緩和病棟に入院できるのはどんな方なんでしょうか。
はい、基本的に緩和ケア病棟というのはがん患者さんを対象にしていますので、
はい、
まあ、がん患者さん特にあの抗がん剤治療をしていない方というふうになっています。
はい、
よくあの状況が病気が悪い時にずっと入っているところというふうに思われている方もあるんですけれども、
はい、
そうじゃなくて痛みが強い時に一時入院して痛みのコントロールをして退院される方とかお家で療養している方がちょっと休養のために 1,2 週間入院して退院されたりとかそういうような使い方もできる病棟になっています。
はい、あのちょっとねリゾートも思わせるような贅沢な作りになっているのでまあね、あのあまりこうなんでしょうネガティブに考えずに別荘ぐらいの気持ちでいたらいいんでしょうかね。
うん、そうですね、まあ、ずっとやっぱり今お家で介護在宅医療がだいぶ進んできたので在宅で過ごされる方もいるんですけれども、はい、本当に 在宅でずっと付きっきりで介護できるご家庭なんていうのはなかなかあるわけではないので、はい、ちょっとやっぱり時々休養したりだとか、そういうふうな形で病院も使って、まあ、地域としてね、安心して過ごし、家でも過ごせるし、病院にも安心してかかれるっていうような形にできたらなと思っています。
はい、今まさにその介護の真っ只中っていう方もいらっしゃると思いますけれども、介護って本当に心身ともにヘトヘトになるんですよね。そういった時に思ってはいけないことですけれども、病気早く治ったらいいのにとか、そうですね、入院しててくれたらいいのにって思うことありますよね。
でもうそれ思っても仕方がないと思うんですね。本当に頑張ってる方はヘトヘトになるまで頑張っていて、しかもなかなかその助けを助けてほしいということが言えずにお家で頑張ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるので、はい、まあ、そういう方もちょっと、ね、手を抜くのが悪いことではなくて、続けていくために必要なことというふうに思っていただいて、ぜひ、ね、使っていただけるといいなと思います。はい、まあ、サポートしてくれる人は緩和ケア病棟だけでなくて、ね、在宅のスタッフの方とかいろんな形でありますので、ぜひ周りを、ね、頼ってみていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、そして入院するためにはなんですが、どういう手順を踏んだらいいんでしょうか。うん、
まあ、入院するためには緩和ケア病棟に直接入院ってわけにはちょっとなかなかいかなくて、まず事前の相談の外来っていうのにかかっていただきます。
はい、
そこにかかっていただくには医療機関からのご紹介っていうふうになってますので、岡崎市民病院にかかっている方はその主治医の先生にご相談いただきたいと思いますし、それ以外のところにかかっている方は主治医の先生に相談して、岡崎市民病院のこの緩和ケアの入院のための外来の予約を取ってお越しいただきたいと思います。
はい、まずは地域医療、かかりつけのお医者様の存在は本当に大事ですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。さあ、最後になりますが、橋本先生からラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、まあ、この地域に15年前にがんセンター愛知病院に緩和ケア病棟ができて、多くの人に利用していただいたんですが、まあ、新型コロナ感染症の流行で昨年の9月にこの病棟が閉鎖になっていました。まあ、今回いろんな方のご協力のおかげで緩和ケア病棟が再びオープンすることが岡崎市民病院でできましたので、まあ、いろんな方にご利用いただきたいと思っています。岡崎市民病院にはこの今年からそのダビンチ手術ですとか、はい、このペット CT ですとか、いろんながん診療の先端的なその検査とか診療技術が整ってきまして、これで緩和ケア病棟もできたことでトータルなサポートができると思います。ぜひご利用いただければと思っております。
はい、ある日もしもあなたにがんの疑いがありますと言われたら大変恐ろしいことではありますけれども、今もう日本国民の2人に1人が一生のうち一度はがんに罹患すると言われている時代ですから、とにかくポジティブにいきたいですね。
そうですね。でも無理はしないで頼る時には医療センターとかね、病院にも頼っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、今日は緩和ケア内科統括部長の橋本敦史先生に、終生を生きるための緩和ケア病棟というテーマでお話を伺いました。ぜひ皆さんも参考になさってください。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、次回は5月20日を予定しています。次回ご出演いただきますのは産婦人科統括部長榊原克美先生。テーマはコロナ禍でのお産の状況と安全安心なお産を目指してです。橋本先生、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。